Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1864回、5月23日です。皆さん万事まして、みっちゃんです。
今日は祝日ではありません。
そして
つぎちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
誰も祝日なんて言ってねえよ。
なんか最近ね、シリがね、なんか調子こいとるっていうか、ちゃちゃ入れてくるよね。うちにもだけど。
5月23日っていう時にアップルウォッチを確認するんよ、日付を。多分この時に喋ってる言葉を拾ってんじゃないかなって気がするけどね。あ、お散歩さんこんばんは。蛍狩り中なのでご挨拶だけだって。
いいですね、
もう飛んでます。ホタル、ホタルの季節か。スキちゃんとこの辺は飛ばんわな。
家の辺はね、
うん、
都会だもん。だって
周りに田んぼがあるけど、もう何年ホタル飛んでるの見たことないな。
なんで、あ、何年、私と見たのが最後ですか。
あ、生ホタルは多分それが最後だと思うな。
私もあれが最後ですよ。
あの昔は家の中へ入ってきたりしよったけどね。最近はこの辺も飛ばないな。あの昔は田んぼのあぜ道っていうか水路が天然の状態だったんだけど、今コンクリートで固めちゃったからね。最近というかここ何年前かに。それからはホタルが飛ばないね。
なんかそれ減ってんでしょうね。
はい、今日も暑かったですね。天気予報的には雨が、ゲリラ雷雨が来るような予報があったんですけども、結局回避したみたいですよ。
そっちは良かったんだけど。
うん。
おしき
ちゃんのところの方は光化学スモーク注意報。そこまではっきりしたいじゃなかったか。
光化学オキシドメタンだったっけ？オキシド。
光化学オキシダント。
オキシダント。
オキシダント注意報。
初めて見てびっくりしちゃった。なんじゃこれとかって。もうね。
あの昔で言う光化学スモークのことじゃないのかな。
なんかよくわからんけどね。なんかアップルウォッチにお知らせが来たっけ。なんか大変だって言って、なんか大変だ、窓を閉めろとかって言って、なんか窓開けとったの全部閉めたらどうしたんですかみたいな話になって、なんかあの悪いなんか悪い空気だけ、ダメダメダメダメダメって閉めるよ閉めるよ閉めるよって言って閉めて、いつも暑いって窓開ける人が閉めるよって言って言われて。
これはあれなんだよ、あの有害物質が飛んでて、それをに太陽の光が当たるといけんってやつよな。
そうなんだね。
だから光化学っていうの。 小学校の頃は光化学スモック注意報が出ると校庭で遊んでると教室に戻りなさいって放送が流れよったけどね。
どこで？
大阪で。
ああ、大阪で。
で、都会は結構昔から光化学スモック注意報ってあるんだけどな。
だってなんか青空のはずなのになんか白っぽい色、空が白っぽくって海がなんか白くなっとったよね、うん、で、ああダメだよこれって。今一番わかりやすかったじゃん、 ISS 見えなかったじゃん。
配信スタートが遅れたと思いますけども、国際宇宙ステーションが見えるってことでね、31分頃から見上げてたんだけど結局見えなかったな。
なんかパッと見空青い、なんか空青空のはずなのに何にも見えなかったもんね。
言われてみれば星も出てないよな。あ、まあ、まだちょっと明るいってのもあるけどな。
がっかり。
アメリカンさん、アウちゃんこんばんは。
こんばんは。
アウちゃんは昨日は寝落ちしてた。こんな早い時間から。
ね、疲れた時は寝たらいいよ。アウちゃん昨日だって熱海に行ってたから出張疲れじゃない？
温泉疲れじゃない？
いや仕事しに行ったんだよ。ミサンと違うって。
のぶすみさんこんばんは。
こんばんは。
ホタル30年間見ていない。そんなに？
何歳？
最低でも30歳だな。あうちゃん、ホタルの幼虫は巻貝を食べるらしい。水路がコンクリートになるとその貝がいなくなるね。
貝ってタネシみたいなやつとか？
そうそうそうそう。ホタルの幼虫はね。
あんな大きいもん
食べるんだ。肉食ですよ、肉食。だからちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ。巻貝って言ってもね。マオさん、こんばんは。
あ、こんばんは。
ウェザーニュースさんどっかにホタルの予報が出てたけどな。
ホタルの予報？ホタルの情報？
ホタルが飛び始める、いつ頃から飛び始めるかっていう予報を今週見たような気がするけどな。
あるよ、ホタル情報って。
ホタル情報ある？
自然季節っていうところに。
あ、自然季節か。自然季節、自然季節。あ、本当だ、ホタル情報。中国地方は5月下旬から6月の上旬にかけてぼちぼちで出すのかな。ただこれ中国地方だからな、幅が広すぎるよな。現在地付近で探す。猿の館ってこれどこにあるんだろうね。
知らない。
長田川、大南町。
あ、大南町、
蓮見村の方か。ホタル祭りは6月8日からって書いてあるな。
あ、なんか今ここの天気予報見とって思い出したけど、今度の日曜日えらい暑くなるらしいじゃん。
うん、全国的にね。なんか
高温情報が出てるでしょ。
そうそうそうそう、
びっくりしたんですけど。
そんな高温の中で速攻掃除だよ。
まあ速攻だけに速攻してしまうの、朝朝のうちに。
ああ、朝涼しいうちにね。
速攻で、
速攻で。
いや、なんか、ま、猛暑日みたいな天気になることが書いてあったけど、そうと思って、見てたんですけど。
暑くなってますよ。のぶすみさん、ホタル北方の水田で見たのが最後。ミツバチも見てないな。見なくなってから10年。スズメバチは毎日見てる。へへ、怖え。 江口さんこんばんは。昼間は暑かった。
暑かったね。
なんかもう夏って感じだよな。まだ梅雨も来てないのに、
ね、今もう半袖着てるのに真夏になったらどうするんだろう私、
うん、ノースリーブ、
ね、無理無理恐ろしい。
なんで
犯罪だよ捕まるよ
大丈夫だよ
みっさんあのなんかランニングシャツとか着たらいいよ裸の大将みたいな。おにぎり食べるって
ランニングシャツって持ってたっけ。ああ1枚あるか。
で短パン履いて
ほとんどランニングは着ないな。でおむすび持って
私がおむすび握ってあげるから三角の大きいの
三角の
であの何画用紙あのパレットっていうかなあのザバンザバンガバガバン
ガバ
にあれ挟んでで私がその後ろであの歌歌ってあげるから
ルルルって
どうにさくあんなのより
はい、じゃあ本編いきますよ
はい、
はい、まず最初は iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple WWDC19 の招待状を報道関係者に送付、公式アプリもアップデートをということで、Apple は現地時間の6月3日午前10時日本時間の6月4日午前2時に開幕する世界開発者会議 WWDC19 の基調講演への招待状を報道関係者に送付しました。 WWDC の公式アプリもアップデートされていますということですね今年の招待状ユニコーンが書いてあって、その頭が爆発して中からいっぱい出てはみ出してる。
ほうほう、
まあ、アップルマークとかスイフトのツバメとか、あとメタルの M とか、あとアップストアの三角形みたいなやつがあるな。あとテストフライトのアイコンがあるかな。まあ開発者会議なんでアプリ絡みのソフトウェアとか OS とかそういうとこのあれじゃないかなと思いますけども。
ロケットとか、
ロケットもあるね。
あ、このロケットはあれじゃない、あのなんか Mac の中になんとかローンチって違ったっけ、なんとかローンチのマークじゃない、これ
ローンチ、
ローンチ、
なんとかローンチ、
なんとかローンチってロケットのマークじゃなかったっけ。ごめんもう黙っとく、いい、
ロケットのマークのアイコンがあったっけ。
なんとかローンチってなかった、私の勘違いか。ロケットのマークあるよねあ、青地に青い丸に白い線のロケット、
青い丸に
違うだ、
あー、
なんとかローンチって書いてないっけ。
ローンチだっけ、あのあれでしょ、 iOS のアイコンが並ぶような画面出すやつでしょ。
何するもんか知らんけど、なんかあるよ
なんかあるよなんかユニコーンを見るとあれを思い出すよな。
どれ、
ミニオン。
なんで
ミニオンの中でユニコーン出てくるじゃん、あの一番下のちっちゃい女の子がユニコーン捕まえるっていうエピソードがあるじゃない。でユニコーンの中人形を持ってる絵があるじゃん、 知らん
知らん。
ミニオン好きのスキちゃん知らない？
わかんない。そうだったっけ。
うん、
ですよね。
なんであんたが喋るんよ。ですよねって言ったよ。
何がですよね。なんだろ。
何がですよね。何仲間に入ってきよるんその人。一日一回必ず仲間に入ってくる。もうなんか会社でもさ喋るんよ。なんか一つの問題が解決してよかったっけとかってみんなで言っててよかったですねって言うよ。もうみんな大笑いだ。この人よく喋る本当に。
はい、で WWDC19 は、まあ、OS の発表がありますよね。 iOS13 それから MacOS10.15 WatchOS の6 TVOS の13、まあ、これらに新機能がくっついて発表されるんでしょうね。で、これに合わせて iOS 向けの、WWDC の公式アプリもアップデートされたということで、このアイコンの色をね変えることができるんですよ。
アイコンの色？
うん、 WWDC のアイコンのね、バックの黒字は変えられないんですけども、そこに描かれているリンゴマーク線で描かれているんですが、この線の色を変えられる。ライトブルー、ブルー、パープル、ピンク、レッド、イエロー、ライム、グリーンと。ダウンロードしてらっしゃる方はアップデートかけると色が変えられますよ。あと、まあ期待としては新型 Mac Pro や高性能モニターも発表されるかなってことですね。まあ、MacBook Pro は一足お先に昨日サイレントアップデートがされましたけどね。まあ、ハードはあんましないのかなって気がしますよね。はい、のぶすみさん、宮城県32度まで上がる今度の日曜、旭川は今度の月曜に33度まで上がる。
どうな
る？雪が溶けちゃうね。でも雪ないだろうし。
ケイちゃんが溶ける。
そのケイちゃんが手挙げてる。
こんばんは。こんばんは。
江口さん、ランチボックス。あ、そうだ、ランチボックスだ。
ん？
アイコンが、インストールされているアプリのアイコンが iPad とか iPhone みたいに並んで表示される機能。あれが ロケットと言われりゃ確かにロケットだよな。
ランチボックスなん？ローンチじゃない？
ランチだよ、ランチ。
ランチ？ローンチ？
ランチ。はい、それでは次の記事はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル WWDC2019 セッションスケジュールを一部公開という記事が上がってました。アップルが WWDC2019 におけるセッションスケジュール日程を公開し、一部の内容も公開していますということですね。今回の WWDC2019 では日本、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、中国、韓国、台湾、中東といった国や地域にフォーカスしたセッションが用意されているのが特徴で、中国市場セッションは4回も繰り返し行うようですと。先ほど iOS の WWDC のアプリがバージョンアップしてアイコンの色が変えられるようになったよっていうのを紹介しましたけども、実は今回の WWDC のスケジュールももう公開されてるんですよね、ある程度。一番トップに上がってるのが火曜日の2時日本時間の午前2時からキーノートがあるよと。2時から4時までもう2時間っていうのがここで表示されてるんですよね。で、毎日、セッションがあるけども、ここの中でね、日本語で書かれ、普段はね、これ英語でしか書かれてないんですよ、タイトルが。 こんなセッションしますよっていうタイトルが英語なんですけども、今回はね日本語が2つあるんですよ。結構後半の方だったよな。中国語とか韓国語とかもあるしね。そうだ、フィルターをかけてたんだ。どこにあったっけかな。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。日本語で書かれたのがね2つほどあったんですよね。これ日本語で書かれてるって言っても多分日本語でのセッションじゃないような気はするんですけどね。セッション自体は英語かなと思うんですけど、
あなたのをなんとかにかなうセッション、あ、お眼鏡にかなうセッション、
お眼鏡にかなうセッションです。これが、金曜日の午前8時から8時40分まで。それともう一つねあるんですよ。
あ、目から鱗が落ちるセッションです。
そうそう、これが土曜日の8時20分から9時までっていうね。
え、何日本語なんだろう。
まあ日本にフォーカスした内容の発表があるんじゃないかなと思うけど、日本にフォーカスして何を発表するのかなって考えた時に出てくるのがアップルカード、日本での展開に関するもの。あとアップルウォッチの心電図機能、
心電図
ぼちぼち日本で使えるようになるんじゃないかなっていう気がしなくもないですけどね。
これさ、なんか日本でっていうのなんか、それともいろんななんか国の言葉で書いてある気がするんだけど、そうだけど、フランス語とかもあるよね。
あるある。
だけどそこがその国にっていうわけじゃないような気がするけど、どうなんだろうね。
うん、でもただ記事の中では国や地域にフォーカスしたセッションが用意されているのが特徴って書いてあるんで、多分この日本語で書かれているのは日本人向け、まあ日本でアプリとかをリリースしたいっていう人向けじゃないのかなっていう気がしますけどね。はい、ということで誰か行かない？行かないってもう行く人は決まってるか、抽選終わっとるからうちに招待状は届いてないんだけど、
次のニュースに行こ
う。ケイちゃんがゆでガエルなんでゆでガエルなのナイちゃんさんこんばんは。あ、そういうことか。
こんばんは。
はい、それでは次の記事ですよ。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。Apple は iOS アップデートで iPhone の動作速度が変化するときに知らせてくれる？はてなという記事が上がってました。Apple はソフトウェアアップデートにより iPhone の動作速度が著しく落ちる場合、あらかじめユーザーに通知することをイギリスの競争市場庁という役場、お役所があるんですね。ここに対して契約をしたと BBC が報じていますと。これイギリス政府がブログの投稿で発表した内容ということはそうですね。その内容ですけども、これかな。消費者法の法的遵守、コンプライアンスのため、Apple は iPhone ユーザーに提供するバッテリーの健康状態とソフトウェアアップデートによる動作速度への影響についての情報を改善することに正式に同意したというふうな発表があったそうですよ。だからバッテリーが劣化してくると今までは知らん顔して速度落としてたじゃない。で、それが問題になって、 そこの部分がユーザーが見れるようになったり、あと去年はあのバッテリーの交換プログラムお安くやってたでしょ。
うん。
それに関連したものじゃないかなと思うんですよね。だからバッテリーが劣化したから速度落としますけどいいですかっていうのを iPhone 側が通知かなんかしてくれるようになるんじゃないかな。まあそれはして正解だよな。知らん顔して勝手に速度落とされても困るしな。
うん、まあ親切だよね。その速度が遅くなるけど火炎で火炎の選択するか、
うん、
火炎の選択するかっていう
見やすいもなるわな。
うん。
それでは次の記事です。こちらも iPhone マニアにあった記事です。国内通信キャリアがファーウェイ新製品の発売を延期ということで、大手3キャリアが昨日発売を延期したり予約を中止したりというのを発表しましたけども、これ国内だけではどうも済まないようで、海外でも波紋を広げてるようですよ。まずイギリスでは 5G ネットワークからの締め出しを始めたと。イギリスでは BT 傘下の通信キャリア EE が同国内で5月30日から始まる次世代通信規格 5G サービスでファーウェイのスマホの採用を決定しましたということですね。またイギリスボーダフォンも7月3日からスタートする 5G サービスにおいて、当初予定していたファーウェイメイト20X 5G の使用を見合わせると発表しています。あと台湾や韓国でも影響が出だしたと。台湾最大の通信キャリア中華電信、第2位の台湾大課題、英語表記だと台湾モバイル、こちらは、在庫は継続して販売するもののファーウェイスマホの新規購入は行わないと。そして韓国の通信キャリア KT もファーウェイのスマートフォンおよびタブレットの販売中止を検討しているということだそうですね。そしてこれは今朝入ってきたニュースなんだよな。ソフトバンク傘下の半導体設計をしている ARM という会社があるんですけども、こちらがファーウェイとの取引停止を社員に通知したということだそうですね。なので今までだと、Google さんから Android の OS の供給が受けられなくなるから、まあ、自社製の OS を作るよっていう話をファーウェイはしてたんですけども、ハードウェアも使えなくなっちゃうと。 ARM の特許が入ったものに関してはこうなるとファーウェイさん手も足も出なくなっちゃうんじゃないのかなって気がするんですけどね。まあアメリカのファーウェイいじめといやファーウェイいじめなんだろうけどな、これ
すごいねと思って
アメリカは徹底的に潰す気で来てるんだろうな、これ
怖いわ。
トランプさんに目つけられないようにしないとね。
怖い怖い本当。
怖い怖い。ジミーちゃんロードスターの何？
フォロー？
フォロー？ ロードスターのホロが壊れて放心状態になり遅刻しました。ああ、LINE に写真あげてたな。
壊れたの？
後ろ側のなんかフォローが外れた？破れた？なんか大穴が開いてた。あうちゃん、ファイルメーカープロがバージョンアップされたのが今日のニュースだな、個人的に。ああ、僕ファイルメーカー使ってないからな。ジミーちゃん、ファーウェイスマホでバックドアが見つかったってニュースが流れてますね。あ、そうなんだ。それ、見つけてない。拾ってないな。
何、バックドアって。
抜け穴みたいなの？外部から勝手に、そのスマホを操作できたりする。怖い、怖い穴ですよ。のぶすみさん、バッテリー、うん。それは？
いや、それは、もう、大変だ。
まぶすみさん、バッテリー、自分の iPhone、iPhone
8?6?
iPhone 8だね。最大容量 86% まで下がってる。ああ。江口さん、ファーウェイ騒動には困ったものです。日本の企業もだいぶ影響を受けるみたいだからな。
あ、そうなんだ。
うん、あの日本からファーウェイに結構納品されてたみたいですよ、部品とか。部品っていうか、まあユニットで送ってるんだろうけどね。そのユニットの中にアメリカ製のものが入ってると、当然日本からそのアメリカ製の部品がついたものを一緒にファーウェイに納品はできなくなっちゃうから、国内企業もだいぶ影響を受けるみたいですね。はい、それでは次のニュース、こちら映画デッド日本語版にあった記事です。ドコモディズニー携帯打ち切りという記事が上がってました。ディズニー携帯、ディズニーモバイルって覚えてる？
うん、もう覚えてるよ。
あのソフトバンクとドコモがこのディズニーモバイルっていうのを出してて、ソフトバンクはもうすでに撤退してるんですけども、ドコモさんも撤退を決めたそうです。 NTT ドコモとボルトディズニージャパンはディズニー携帯、ディズニーモバイルオンドコモを2021年8月22日をもって終了しますということだそうですね。
2021年って再来年ですよ。
そうですよ、
まだ先ですよ。
あ、だから2021年8月22日に完全にサービスをやめますよっていうのを、まあ2年ほど前に予告をするということですよ。はい、だからもう新しいもの販売はやめるってことですよね、今後。発表によると、ディズニーモバイルオンドコモブランドの端末販売を今年の8月31日に終了し、各種サービスやサポートの提供も2021年8月22日に終了するとのことだそうです。終了の理由については、好きな機種でディズニーのコンテンツを楽しみたいというお客様のニーズに応えるためとしていますということで、ディズニーモバイルってスキちゃんの同僚さんが使ってたよな。
うん、昔使ってた。うん、
今はそれこそ iPhone になってる。
iPhone のちっこいの使ってますね。
ちっこいの。
iPhone mini。
あ、 iPhone mini？
いやいや、あの SE とか。
ああ、そういう意味ね。まあ結局買う人が少なくなったってことなんでしょうね。
まあディズニー好きでもやっぱり iPhone 行くんじゃない？
まあ壁紙とかは自由に設定できるしな、どっかからディズニー拾ってくれば。
まあ頑張ったよ。
まあ、ね、
2012年から。
うん。まあソフトバンクよりも長くやってたからよくできましたって感じだな。
結局 AU は手を出さなかったんだよな。ディズニーモバイルには。
うん、
はい、ということで、もし現在使っていらっしゃる方、2021年8月までで、サービス完全終了ということだそうですよ。はい、
それでは次の記事ですが、
気になる気になるさんの方にあった記事です。マリオカートツアー、
あれ地震が来た。震度1。え、この辺が震度1違うわ。宮城県沖で震度2。大したことないな。
はい、あ、途中まで行かけて止まってたぞ。
なんで喋る、
あ、これ、この音そっち入ってる？推定震度1ってやつ。
うん、聞こえてますよ。ちっちゃい音だけど。
そうなんだ。マリオカートツアーのベータ版のプレイ動画やスクリーンショットが明らかにという記事が上がってました。任天堂は今年の夏にリリース予定のカートレースゲームマリオカートツアーのクローズドベータテストを開始していますが、そのベータテスターからマリオカートツアーのプレイ動画やスクリーンショットなどが多数公開されましたということで、夏頃にリリースされる予定のマリオカート、スマホで遊べるマリオカートの画像が流出したということですね。で、アプリ自体は無料ですが、アプリ内課金でキャラクターやカート、レースできる回数などのロックを解除できるようになると見られていますということですよ。カート、対戦ゲームができるんだろうな多分これ。そして次も新しいゲームのお話ですね。気になるキナーさんの方にあった記事です。ポケモンスクランブル SP Android 版配信開始、iOS はリリースに向け準備中というビデオが出ました。本日、ポケモンがスマートフォン向けゲームアプリ、ポケモンスクランブル SP の Android 版の配信を開始しました。あれ、スケちゃんのコラボが終了したぞ。どうしたことだ？
で、こういいよだよ。
本作はお気に入りのポケモンとともに、大量発生する敵ポケモンたちをバシバシ倒していく爽快ぶっ飛ばしアクションゲームとなっており、敵のポケモンが見えたら画面をタップするだけで攻撃できる片手での簡単操作が特徴となっていますということで。何があった？
知らない。何もしないで勝手に切れたよ。
なん
てびっくりした。
冒険者が探検できる島や海域は2週間ごとに変わり、様々な島や海域を冒険してどんどんポケモンを集め、好きなポケモンを強化することも可能で、価格は基本プレイ無料ですと。ちゃんとアプリ内課金がありますよってことですね。で、Android 版は今日からリリース。iOS 版についてはもう少し、待たないとダメということのようですね。スキちゃんはこのポケモンとマリオカートとどっちがやりたい？まあ、どっちもやってもいいんだけどさ。
マリオカート iPhone でって難しくないですかね。
んでもまあ右曲がるか左曲がるかぐらいじゃない。
私運転ゲーム下手なんで。
あ、一旦停止ができん時もんな。
うるさいわ余計な余計なじじいのこと余計なこと言うて、でも運転ゲーム下手なんで、
うん、まだポケモンの方がいいか
そうだねあ、でもまだアンドロイド版しか出てないんでしょ。
そうそうそうそう、マリオカートはまだベータ版の状態で正式リリースは夏頃だそうですね。うん、
なんか最近ゲームもねあんまりしなくなったんですよ、うん、実は。
そうなの。
何にもしてないですよここ 2,3 日、はい、
散歩さん改めてこんばんは
改めてこんばんは。
のぶすみさん揺れないよ地震。
うちさんさっき宮城って、宮城じゃないですよさっきの地震。
え、こっちでは
どこからその情報を得たんですかね。福岡ですよ。あれ
宮城県沖。
あ、福岡。あれ7時20分から地震更新されてないですけど。違うな、
さっきの地震は
8時8分は海の。
あ、福岡だね、本当福岡だ。
いや福岡は7時20分で出てますけど、8時8分はなんか海の中ですよ。
あんま影響はなさそうだね。
海の中、沖ノ島より向こうですけど。
韓国の方か。
韓国に近い。
うん。
これってさ。地震じゃなくてさ、うん、北朝鮮ミサイル発射してそれ落ちたんじゃない、ここに。
それか韓国の原発が爆発したか。
海の中で
海の中だもん、違うわなはい、それでは次の記事、 iPhone マニアさんにあった記事です。新大学生の iPhone 利用率は 76%、 調査開始以来最高、東京工科大学が調査という記事が上がってました。東京工科大学は今年4月の新入学生を対象に実施したコミュニケーションツールに関する調査の結果を発表しました。iPhone の使用率は 76% で調査開始以来伸び続けています。女子学生の 48.3% は入学前に新入生同士で連絡を取っていますと、うん、女子学生の 48.3% は、あ、学校へ入学する前に新入生同級生同士で連絡を取り合ってると。どうやって連絡取り合うんだろう、わかんないな。
なんかこのニュースの意味自体が私分かってないんだけど、どういうこと？
あ、だから今年入った新入生、うん、この東京工科大学に新入生の持っているスマートフォンの 76% は iPhone だったよという結果と、あと女子学生の 48.3% は入学前だから、だから3月の4月に入るまでのとこで同級生同士で連絡を取り合っていたと。どうやって連絡を取り合うんだろうというのがちょっと分かんないな。
え、 iPhone ででしょ。
iPhone でっていうか LINE とかメールアドレスとかのやり取りをどこかでしてたってことやな、入学試験の時か。
え、でもそんなのってなんかその同じコミュニティじゃないけどそういうので集まってくるんじゃない、今度ここの大学に入学する人集まれみたいなところで。
ああ、そういうのがあるのかな。
今あるでしょ。あ、今あるっていうか Facebook の中とかでもそういうのあるんじゃない、だって島根県の集まりとかあるじゃん。
ああ、なるほど、そういうところでか。
そういうところで集まってきて新入生同士で水道代はどのぐらいなんだろうとかさ ですね。
なるほどね。
わからんけど、
この東京工業大学による、ん、東京工業大学、
工科大学だったよね。
工科大学って書いてあったな。タイトルも東京工科大学だから、これ誤植だろうな。東京工科大学によるコミュニケーションツール利用実態調査は2014年から毎年実施されてて、2019年度で6回目ということだそうですね。iPhone の利用率は、だんだんだんだん伸びてると。2014年の時は 50.1% だったのが右肩上がりになってて、今年2019年度が 76% だったと。で、iPhone 以外のスマートフォンは右肩下がりで落ちていってると。フィーチャーフォンに関しては、今年は 0.1%。 ていうか、まだフィーチャーフォンの人がいるってことだよな、これ。ガラケー。
うん。
まあ、4人おったら3人は iPhone だってことだよな。
それはどこでもそうじゃない、職場とかでも。
まあ多分ね、
うん、
そうだよな。昔は iPhone 珍しかったのにな。今ね、このスマートフォンだもんな。
だって当時はだってスマートフォン持ってる人はイコール iPhone だったでしょ。
うん、高いのにみんな iPhone 買うのね。
自分も買っとるじゃん。
まあね。いやでも学生だよ。学生さんでも iPhone だね。親のすねをかじるか。
家族割とかでしょ。
ああ。ジミーちゃん、お風呂で聞きます。妄想しないでね、だって。
妄想します。
のぶすみさん、ゲーム今ハマってるのは信長の野望のゲーム配信を YouTube で見ることです。あ、のぶすみさんがやるんじゃないんだ。人がやってるのを YouTube で見るってことね。ひさつさん、こんばんは。
え、ひさつさん、
うん、
え、めっちゃ久しぶりじゃないですか。
めっちゃ久しぶりだし、これアイコンもなんか変わってない？
変わってる。私目が悪いけ、何だろうか分かんないんですけど、何の絵ですか。
これは何、
顔、
これツイキャスのアプリの上ではアイコン拡大できないんだな。
これ顔だよね。
顔だ、分かんない。
目が悪くてアイコン大きくなんないね。
はい、それでは次のニュースは、
いや、今の東京工科大学のニュースはなくてもよかったんじゃない。なんかよくわからんまま終わったんですけど。
そうだね、まあ大学生 iPhone いっぱい使ってるねって話だね。はい、次のニュース、Cネットジャパンにあった記事です。アメリカアマゾン 3D ボディスキャンの調査を実施か、参加者にギフトカード25ドルということで、月ちゃん25ドルで体の 3D スキャン。
やった。
提供しませんか。
3D ボディ、
アマゾンが全身のデジタル 3D スキャン調査の被験者を募っているようです。募集に応じると25ドルの amazon.com のギフトカードがもらえるらしいと。ただしこれはアメリカでの話ですけどね。だから体を 3D スキャン、
いやくるくる回るの、コロコロ転がるの、
多分自分が回るか周りの代わりカメラが回るかだろうけど、体の凹凸を全部データとして読み取る。
なんか
でその代償として25ドル
安いな
安いんか
コロコロ自分イメージしてみ自分コロコロするとこゴマちゃんみたいじゃん
25ドルでやったらやだ。
ゼロが1個少ない。
じゃあ25ドルで匿名でデータを取るのと250ドルで顔も出るのとどっちがいい？
アメリカだけ知っとる人おらんけいいよ。25、250。
そうなのか。
なんか嫌だね体型のこととかあなたすごい自分のこと棚に上げているもんね嫌だね
参加者はアマゾンが提供する体にぴったりした服装に着替えるよう求められる。女性の場合ビキニが望ましいが体にぴったりしたショーツとスポーツブラでもカットされているということですよ。
下着の姿
ってことだな。
いやだ絶対こうそれで2750円。ふざけるなですねこれは。そんな格好をさせてさあ屈辱味わわせとってよそれはゼロが1個少ないっていうか2個でもいいわビキニ
ビキニだってよ。
若い子ならいいけどね。
すきちゃん若いだね。
何その見ても若いがね。いつもやったらビキニで
なんで男がビキニなんだい
でもこれいい小遣い稼ぎになるよ。あダメだゼロが少ないんだ
そうだね久津さん顔です。やっぱ久津さんの顔なんだ。久しぶりだけどポッドキャストは聞いてますよってありがとうございます。いや
ありがとうございますもう
はい、それでは最後の記事です。エンガジェット日本語版にあった記事です。ホンダ初の量産電気自動車ホンダ E 欧州で予約開始。ボディカラーは5色というね、可愛い車ですよ。2ドアのホンダ初の量産電気自動車として発売が待たれるホンダ E、 その予約受付が5月21日欧州で始まりましたと。
あ、
現在のところオンライン予約申し込みページが開設されているのは、イギリス、英国ですね、ドイツ、フランス、ノルウェーの4カ国、ここから販売を開始すると。
日本じゃないんだ。
まだ日本では発売しません。でもまあそのうち来るでしょうね。で色が5色黄色、青、小
豆
色、
え
白黒、
小豆色、
あ正式な名前あるな、プラチナホワイトメタリック、モダンスチールメタリック、チャージイエロー、クリスタルブルーメタリック、クリスタルブルーブラックパール。
どこにも小豆色ないよ。
僕が小豆色と言ったのはモダンスチールメタリックかな。だよな。赤色はないんだね。
なんか黄色だけ明るくてあとなんか暗いね。
うん。で、これ予約金を払わないといけないらしいですね。英国では800ポンド、約11万2000円。ドイツでは800ユーロ、約9万8500円を予約金として入金しないとダメだよということだそうですね。ちなみにこれ価格はいくらなんだろう。ん？
いつ発売なの？
発売はいつだろうな。
それも書いてないし値段もあれ？
予約金は払えと。で、価格、ん？予約した権利は譲渡はできないと。支払った予約金はキャンセルすれば全額返還されますと。あ、価格わからないんだ、現時点で。価格はまだオープンになってないそうですよ。オープンになってないけど、予約金払えば予約はできるよと。
あ、でも2020年の春。
そうだ、2020年春の見込みって書いてあるね。ちょっと可愛くない？
あれ、可愛い、おしゃれな感じ。
うん。
なんか顔に見える。
あ、見ようによってはね。
可愛い、なんか目が。
航続距離は200キロ以上だそうですね。バッテリーは急速充電を使えば30分で 80% まで充電ができますと。ただしバッテリー容量とか具体的な数字はまだ明らかになっていないと。何も分かってないんだなこれ。このホンダの電気自動車、後輪駆動みたいですね。後ろのタイヤが回る？
前はまっすぐ？曲がるときどうするの？
ああ、いやいや、もちろん左右には曲げられるよ。ただ、普通、チェーンかけるとき、スキちゃんの車前のタイヤにチェーンかけるでしょ？前輪駆動だから。今ほとんどの車が前輪駆動だと思いますけど、このホンダ E は後輪駆動だそうです。ちなみに日産のリーフは前輪駆動、
黒
前輪駆動だけども、テスラとか、フォルクスワーゲン、この辺の電気自動車は後輪駆動になるそうですね。後輪駆動になるんだ。
ね、その前輪駆動とか後輪駆動とかって乗っててわかる？運転手って。
あ、アクセル踏んだ時に後輪駆動だと後ろからグッとこう押されるような感じ、前輪駆動だと前へ引っ張られるような感じ。
でも
加速がね、
イメージ的にその道曲がる時前のタイヤはまっすぐなのに後ろの車だけがひねられるの？
違う。
どういうこと？
ハンドルはどっちも前のタイヤが回るわね。
あ、だよね、じゃないと。
今の車だと、エンジンと直結してるタイヤが後ろになるか前になるかってことで。わかる？
わからん。
後ろのタイヤに力がかかって車が走るのが後輪駆動。前のタイヤの力で走るのが前輪駆動。
え、じゃあ前輪駆動だったら後ろのタイヤは死んどるの？
死んでるっていうか空回り、
動かない、
自由に動くよ。
だって動けんけでしょ、前のタイヤしか駆動してない。え、どういうこと？
前のタイヤがエンジンにつながってる、前輪駆動は。
後ろの車タイヤは、
後ろのタイヤはくるくる回るわね。
もうなすがまま、されるがままに動いてる。
されるがまま、うん。まあそういうことよ。
後ろのタイヤは前の車タイヤがされるがままってとても危なっかしい気がするんだけどな。
なんかえらい流れたな。
ん？
なんかコメントがいっぱい流れてる。ケイちゃん、今から車買うなら電気自動車にするべきと考えてみた。
ケイちゃん何でも買えるよあなた。
昔に実業団の女子バレーボールチームのユニフォームで体のラインがはっきりしているものがあったな。
あ、これは何？ビキニの話？ホンダバイクの下取りで4輪が買えると、ん？ 4 輪が買えると買え、買えると買ってもいいけど、この車。ん？あ、買える？買える字が違うじゃん。あ、その上に訂正してあるわ。ケイちゃんな、値段まだ決まってないよ。
決まってないようですね。ただですね、イギリス BBC は2万5000から3万ポンドじゃないかと。日本円で350から420万。
え、
400?420万。
え、そんなにするん、このちっちゃく、ちっちゃい感じなのに、コロッコロッとした。
まあ、電気自動車だしね。初期モデルだから高いんでしょ。ちなみに生産は日本の埼玉県で行うんじゃないかということだそうですよ。
今は話題の埼玉ですな。
ケイちゃん、高輪駆動の方が好き。雪道は全然違うよ。ああ、確かにそれはあるよな。雪道は前輪駆動の方が安定した走りよね。後輪駆動だとお尻がピッピッピッピッこう振ったりするのね。まあ前輪駆動も振るっちゃ振るけどね。駆動と操舵の違い、あ、駆動と操舵を勘違いしてるね、スキちゃん、アウちゃんの。のぶすみさん、バイクは後輪駆動。ちなみに自転車は後輪駆動だからね。後ろのタイヤが回るでしょ、人が漕ぐと。
そんな
スキちゃんの車はどっち？スキちゃんのは FF です。
何 FF って？
え、フロントエンジン、フロントドライブってこと。
お腹痛くなってきた。FF ってフリー、フリーじゃない、自由、自由。
FF に対して後輪駆動は、あ、前にエンジンがあって後輪駆動は FR だね。
え、 FR？
うん、フロントエンジン、リアドライブ。で、あの MR2 ってやつは、真ん中にエンジンがあるから MR かな、ミッドシップは。
まあ、真ん中と真ん中エンジン、リアなんとか？
リアドライブ？
真ん中エンジンの M？ MR2 って。お腹痛い。知らんでも生きてきた、ここまで。もうあと一息だ。もう、わけわからん。
はい。それじゃあ、ツイッターのコメントを紹介してください。
わけわからん。もう、みんなを、みんななしてわかるんかね。
自動車学校で習ったでしょ。
習ってない、そんなことは。何にも教えてくれんかったの、うちの自動車学校は。
踏切もないし。
そう。だから一旦停止が分からんのよ、私。昨日の、1860、え？今日何日だっけ？あら、22日後上がってませんよ、また。
本当だね。
何しとるん？
知らねえよ。あ、22日後上がってるじゃん。
あ。上がって、
何見とるん？
しばし上がってます。でもコメントありません。皆さんどうも。
なんで答え？
みかんがいじきています。
ケイちゃん、ケツ振るのが楽しいよ。IFR。
ねえ、ヤンキーじゃん、ヤンキーじゃん。ヤンキーじゃん。
大隅さん、後輪駆動はモンローウォークか。MR、 自動車でエンジンを車体の中心付近に置き、動力を後輪に伝える方式、これが MR。 井口さん、駆動軸に 荷重がかかっていると雪道で駆動しやすいのです。ジミーちゃん、もっとスキタンを混乱させると、今のロードスターはフロントミッションシップリアドライブ。
え、違うよ、フロントミッドシップって書いてあるよ。
フロントミッドシップ、
本当にミッドシップがあったら、ミッドシップ何？真ん中の船、前真ん中、前の真ん中に船がある、シップ。
肩が痛い時に貼るやつがあるじゃん。
シップエレキ板？
それはピップエレキ板。
あ、そうか。シップか。下のシップか。うん。もう車のことよくわからん、車のことも。
こともわからん、
なんせ長いこともう30年ぐらい車免許取ってから経つのに、未だにバックが下手くそなんですよね。もう本当にダメですね。
リアモニターあるのに使わないもんな。
だってそれに、なんか自分がハンドル一生懸命切り返しながら、こう狭いところにバックで駐車するときに、どっちにハンドル回せばいいかがわからんのよね、未だに。すごい何回も何回もやったり直したりやったり直したりしょるのを、あの会社のその窓からご飯食べながら見て、みんな笑っとるよ。なんでわからんのって言われる。なんでそうなるかなって、みんなで話しながら見とるんよって言われて。もうわけわからん。
フォークリフトの運転なんかできんな。
絶対したくないし、いいです。もう
フォークリフトは後ろのタイヤが舵切るから余計わけわかんなくなるぞ、バックするとき。
いやー、ね、乗っとる人見たらすごい器用なことしようさるな思ってみるけど、本当にね、何なのか。よいしょ。
井口さん、なので RR は FR より雪道では有利なのです。
何ですって？
雪が降った時に軽トラ乗ってる人を後ろに荷物乗せて重くするんよね。
あ、
そうすると雪道とか走りやすくなるんよ。駆動軸に重量をかけるから。
アウちゃん、チェーンを装着するのは駆動軸だよって習ったでしょ、自動車教習所で。習ったはずだよ。
え、チェーンは全部のタイヤに装着するよ。
違う、前2本でいいのよ、月ちゃんの車は。まあ後ろにもかければそれに越したことはないけどね。
昔の車って全部のタイヤ鎖がついてたよね。 いや、鳥取はついとったよ。あとなんかまるでソリのようにシャンシャン言って車が走ってたもん、雪の上。
それほな4駆だわ。4輪駆動なら4つかけるかもしれないよ。
子供心に雪の上を走るシャンシャン言う車がソリみたいって思うのと、なんでこんな鎖をつけて走るのに鎖が切れないんだろうって思ってた。
でも子供の頃はチェーンもあるけどスパイクタイヤがあったじゃない。
いや、雪をすごい降りよったけどね。
まあ鳥取はな、確かに
入ってたよ。道路の真ん中から水が出ようたしね。
ああ。溶かすためのやつか。
うん。
ジミーちゃん、フォークリフトは操舵軸が後輪だけどハンドルの回し方は車と一緒じゃない？
あ、基本的にはそうですよ。あの車、普通の車と前後逆状態だね。でも多分スキちゃん頭の中はこんがらがるんだろうなって思うけどな。
うん、いいよ、みんなで話して、私黙って聞いとるけど。なんかついていけない。
ケイちゃん、たまに駆動軸じゃないタイヤにヘルパーしている人いるけど、最近四駆が多いから見ないな。北海道は四駆の人が多いもんな。のぶすみさん、チェーン規制4輪前輪につけるの？ 2 輪だけでもいいの？
基本前につけりゃいいんじゃないの？あ、まあ FR の場合は後ろにつけなきゃいけないけど、四駆なら前2つで通してくれるんじゃないのかな、チェーン規制。
ジミーちゃん、前輪にチェーンつけてもいいけど、いいと思うけど面倒だし、2セットいるから普通はつけないよね。多分ね、よっぽど豪雪地帯ならだよな。ジミーちゃん、プリウスの後輪にチェーン巻く人いるみたい。マジですか？
え、なんでおかしいの？
プリウス前輪駆動だから前につけないと意味がない。
それ何、プリウスに限ってのこと？プリウス
っていうか、今の車はほとんど前輪駆動か四駆か後輪駆動の車が少ないからな。逆に昔は後輪駆動の方が多かったから、古い年取った人は後ろに巻くもんだって思い込んでんじゃない、もしかして。
え、ねえねえ、なんでそもそもその前輪駆動と後輪駆動と存在するの？
なんでだろうね。なんで昔は後輪駆動が多かったのか、
ちょっとね、ごめん、お腹が痛いけどトイレ行ってきていい？なんか具合が悪くなってきた。
ていうか、いいよ、もう終わるよ。あ、お散歩さん帰ってきたけど終わるよ。はい、あの明日までにスキちゃんに前輪駆動と後輪駆動が簡単に説明できるように考えておいてください。以上、空海 IT ニュース1864回5月23日でした。お届けしたのは、
いや本当にお腹痛いんだって、今バッテリーあと 27% のスキちゃんと、
早くトイレ行ってきのみつさんでした。
早くしゃべれ、早くしゃべれ。
それではまた明日、3、4、
ただものだんだ、
ただものだんだ。漏れる漏れる。
早く早く。
for it. Omni IT News.